皆さん
おはようございます。
今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はイエス様がどんどんこの御業を成していきました。そして、街道に入っていかれました。人々は癒され励まされ、力を受けていきます。救いを受けていきます。ところがそこで面白くない思いをしているのがパリサイ人でした。今日の箇所ではこのパリサイ人がもう一度このイエス様に安息日に癒すことは正しいのかどうかというイエス様をこのはめる、そのための質問をします。ところがイエス様ははっきりとそれに彼らが逆に何も言えなくなるような答えを返して、そして目の前にいる人を癒されます。今日もそこから皆様と共に神様の御声を聞いていきたいと思います。
マタイの福音書12章9節から21節。イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手の苗た人がいた。そこで彼らはイエスに質問して、安息日に癒すのは正しいことでしょうかと言った。イエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。それからイエスはその人に、手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は治って、もう一方の手と同じようになった。パリサイ人は出て行って、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。
まず第一番目、何よりもこの聖書の箇所、パリサイ人がこの罠に仕掛けようとしてきます。しかしイエス様はそれに対応しながらも、基本的にはイエス様が一番やろうと願っていること、この手が不自由な人を癒してあげる。イエス様は癒し主です。イエス様は今も私たちを、皆さんを癒してくださることのできるお方です。信じて祈り求めたいと思います。私たちの周りにどなたか癒しが必要な人がいるでしょうか。私たち自身かもしれません。今日は積極的にその人のために、自分のために諦めているようなものもあるかもしれません。いや、こういう病気はさすがに治らないでしょうと思っている部分もあるかもしれません。しかし大胆に、今日はイエス様は癒し主ですとはっきりと宣言して祈っていきましょう。ある統計の中では何度もお話ししたと思いますが、一番祈りが答えられて癒されている病気は何でしょうか。それはがんです。がんになるともう本当に皆さん必死で祈ります。ですから今病気の中で一番重いと思われているような、そのようながん、ところがこれが一番祈りによって癒されているというデータが出ています。それは皆さんが真剣に必死に祈るからでしょう。今日は信仰を持って人のために、また自分のために祈りましょう。二つ目は、イエス様は神様であるということを常に表そうとしておられるお方です。イエス様こそ本当の神様だということを表す。イエス様は今日の行動を通して一番はっきり神だと分かるのは、この預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであったと17節に書かれています。イエス様の行動一つ一つはすでに旧約聖書の時代に予言されているんです。一つ一つが表されていました。そしてそれを行うことによって、自分が神であるということ、そして救い主キリストであるということを表しました。イエス様は一つ一つの行動の中で、私たちの生活の中で、 イエス様こそ神であると人々に表そうとしておられます。ですから私たちは積極的にここでイエス様が神であるということ、私と共におられる方が本当の神なんだと、イエス様がそこで表してくださるように祈り求め、大胆に行動していきたいと思います。どんな問題があるでしょうか。その一つ一つの中に私たちは巻き込まれるのではなくて、そこにイエス様の力が表されるならば、イエス様こそ神様ですと人々がはっきりと述べるでしょう。今日イエス様が神様であることがはっきりと私たちの生活の一つ一つのシーンの中で表されることを祈り求めたいと思います。三つ目は、私たちに警告が与えられています。このパリサイ人や律法学者は、最初は小さなこの妬みとか嫉妬でした。ところがどんどんどんどんそれが大きくなってきて、今日はさらにどのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。もうとんでもない考えです。最初はこんな小さな嫉妬や妬みだったでしょう。自分よりも人気が出てきた、ああ言ってるメッセージが素晴らしい、やってる奉仕が素晴らしい。でもそれをほっとくと、どんどんどんどんどんどん大きくなって、最後はこのように殺意のようなものを抱くまでになってしまいます。憎みが、怒りがもう取れなくなってしまって、がんじがらめになってしまいます。ですから小さいうちに嫉妬や妬みというのは取り除くべきです。悔い改めて取り除きましょう。今ほったらかしにしている嫉妬とか妬みがあるでしょうか。自分の心を顧みて歩みましょう。嫉妬や妬みをして損するのは自分です。何よりも自分の心が縛られてしまって殺意にまで変わってしまうということを私たちは覚えたいと思います。今日皆様のうちに聖霊様が豊かに臨んで、イエス様が神であるという御業がなされることを期待します。お祈りします。ハレルヤ。神様、あなたは安息日にも主です。そして安息日にも癒すお方、どんな時にも癒しを願っておられるお方です。今日神様、このディボーション TV を見ておられる一人一人をあなたが癒してくださいますように。イエスキリストの御名によって命ずる、病を癒されなさい。またこのディボーション TV を見ておられる方々の友人や知人や家族の上に、その人を通してあなたが癒しをなしてくださいますように。聖霊様、豊かに臨んでください。私たちの心を探り、妬みや嫉妬をあなたが完全に取り除いてくださって、愛で満たしてくださいますように。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。